始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、そして今日は大須賀さんがこのスタジオにはいらしていません。なぜならば、今日はもう朝から何度かこれはご案内したんですけど、大須賀さん、リレーフォーライフジャパン関係の会議が東京方面であるということで、もうすでに出かけてしまってるんですね。まあ、そのためお話伺うことができないんで、まあ、スペシャルバージョンで今日はゲストさんお迎えしてお話伺ってまいります。では、もうスタジオに入っていただいてますので、もう自己紹介からお願いします。どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。はい、
リレーフォーライフジャパン岡崎実行委員会で、副実行委員長をやっております阿部と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今更ながら
そう、なんかすごく複雑な気分なんですけれども。
ですか。
はい、なんかこの渋みのある声
いや、声がね出ないんです。
あ、そうなんですか。はい、朝だから。
いえいえ、最近ずっとこう何年かずっとね声出ないんですよ。
あ、そうですか。
そう、
まあ、でもそれはそれでいいですよね。なんかこう落ち着いた感じがしていいと思います。
はい、いつも落ち着いてます
ありがとうございます。そうです、もう沈着冷静、いつも岡崎のリレーフォーライフジャパンの万年副実行委員長ということで、もうズンとこう構えて、いつも何かと。そうなんです。
はい、ありがとうございます、ね、影です僕は。
そう、本当影
です。いつも影にいますんで
、はい、はい。で、今日はその影で、いつも影で支えているその存在がこうして表に出てきたというわけで、
はい、今日はたまにはいいかなと。でも先ほどね紹介をしてもらったんですが、
はい、
初めてではなくて、はい、実はこの番組コーナーは2度目です。
2度目です。1回目はいつでしたか。
忘れましたが大須賀さんに連れられてやってきましたね。
あ、そうでしたっけ、
うん、
これは失礼いたしました。全然覚えてます、は
い、いえいえ
そうですか、はい、いや、なんかね、実行委員会とか、あと委員会がない時でもいろんな準備とか、しょっちゅう、はい、姿は拝見しておりますので、なんか全然どこで見たんだったっけっていう感じになってしまってるんですけど、はい、いいです。で、今日は、ラジオを聞きの皆さんにもう非常に大切なことを伝えないといけない、
はい、
そんな回ですね。
非常にかどうか微妙なんですけども、とりあえず伝えないといけないなと思いまして、ね、はい、やってまいりました。
はい、何でしょうか。
昨年ですね、2015年の9月の26、27に行われましたリレーフォーライフジャパン岡崎の報告書ができましたので、この内容について発表したいと思います。
ありがとうございます。わーい、参加者の方、チーム参加の方にはもう郵送かしら、何らかの形で送らせていただいてますよね。
そうです、そうです。ですからもうご覧いただいていると思うんですけども、まあ、リスナーの皆さんに簡単にご説明しようかなと。
はい、簡単じゃなくてもいいですよ。びっちり、
びっちり、びっちり言うとね、数字のことなんで、ね、ラジオですから、まあアバウトでこのぐらいなんだなというのをいつも掴んでいてもらえばいいのかなと思います。岡崎の大会は2010年から始まったんですけども、はい、その前が岐阜にみんなで参加をして、その年によし来年は岡崎でやるぞという生きがいを持って、大須賀さんがね立ち上がって、
はい、
で、まあ僕がたまたまそばにいたもんですから、ずっとそばにいることになっちゃいましたねなぜかずっとそばにいることになりましてで、お手伝いしてるわけですけども、はい、その時がなんと岡崎中央総合公園でやったんですが、参加者数が約3000名、参加チームが60チーム、これ1回目にしてはもうとんでもない数字を出しちゃったんですね。
あ、60チームも参加でしたっけ。
そうなんですよ。まあ会場が広かったのもあるし、わけわかんなかったので、
はい、
とにかく募集したいとと
にかくもう来る人みんな呼んじゃえと、
そうそうそうそう、もうめったやったら呼んじゃえと。で、幸い岡崎市さんが 大変な協力をしていただいて、もう場所もそうだし、人もそうだし、物もそうだし、中央総合公園もね、そうだし、大変な協力をしていただいたおかげで、そのいろんな部下の方々たちがものすごいチーム参加してくれたんです。まあそれもあって60チームになったんですけどもね、
はい、うん、ああそうでしたか。
そう、でその翌年はからはこのここ羽根町の暮らしの森で開催するようになったんですけども、はい、もともと1回目を終えるとだいたい次はもっと頑張るかっていう風なのがだいたい常なんですけども、まあ、そこは岡崎のいいところで、いや、ゆったりやろうと、今度は自分たちだけで一度やってみようということで始めたんですよ、
はい、
それが2年目で、その年に、チーム参加としてはでもそれでも50チームいたんですけど、参加者が2400名ぐらい、約ね、
参加者
そんなに減らなかったんですね。
そうですね、
うん、
参加者人数が減ってもチーム数はさほど減ってないっていう、
でも10チーム減ってるんで、600人減ってるのか、まあ、の2日間延べですけどね。
ああ、うん、じゃあまあそんなもんですかね、
うん、かもしれないです、うんうん、でずっとこのペースで行こうよっていうんで、翌年からもっと気楽にやろうよってことで若干減ってきたんですけども、で結局今年は、あ今年とか去年ね、今年度の開催はでも来場者数は今までで最高で3632名延べで、
すごい、中央総合公園でやったのを超えたってことですか。
中央の時は約3000、まあ当時はあまり思いっきり数え真剣に数えてませんでしたから、まあ3000、
うん、ぐらいだろうと、
だろうと、うん、多少のね1割前ぐらいは誤差があったかもしれませんが、今回じゃなくて 1,2,4 年ぐらい前までか、結構真面目に数えるようになりまして
、はい、
それも重要なのかなと、あまり僕らとしては重要視してないんですけど、報告書に書かなきゃいけないっていうので頑張ってやってるんですけどね、で3632名延べで、うちサバイバーの方が260名、
はい、
これはまあまあ1年目2年目は120名ぐらいだったんですけど、そう3年目はぐったーんと減って94名だったんですけど、その後は一気に250とか260という数字を出てまして、これもまた浸透してきたのかなと思いますけどね。で去年が3300ですから、3600今年が、でもこの300人っていうのはどうかな、天候とか開催時期によって多分大きく影響されちゃうと思うんですね、当日参加者の方とかね、何かの行事が重なってダメだよとか、だいたい岡崎の開催はシルバーウィークでしたっけ、
ああ9月のそうです ね、
はい、そこに引っかかってくるんで、お休みの方がどっかが遠くへ行っちゃってとかね、
ああかかるのかしら、
うん、シルバーウィークの
シルバーウィークの
次の週
終わりぐらいか、もしくはその次の週かぐらいでしょうかね、
そう、なんですよ、
秋分の日だとか、何でしたっけ、敬老の日とか、
そうです
でその辺ですもんね、
その翌週9月の第4週目の土日に開催、ここも4年間ぐらいずっとそうですけどね、はい、だいたい落ち着いてきまして、で参加チームも昨年が40、今年が47、まあ、その前が42、その前が38ということで、だいたい40名ぐらいを目安に、まあ、場所のねキャパもあるもんだから、そのぐらいでいいやっていう感じがあるんです。今年は逆にちょっと多くて、あたふたあたふたしてるんです。
皆さんテント張るから、
そう場所をキープしなきゃいけないんで、土壇場でパパッと増えてくると、あたあたあたあたってして、そうプログラムもね載せなきゃいけないとかね、いろんなあるんですけど、でもまあ喜ばなきゃいけないですよね。
まあね、そうですね。
着々とじわじわでも増えてるのか、もう本当は僕は横ばいで十分かと思うんです。というのは岡崎で開催したのは、まあ、6年前ですけども、当時は中部地区では岐阜がやって、
はい、
その翌年だったんです、
はい、
でその年は、岐阜もやらなかった、で、まあ、岡崎でやるからってこともあったんでしょうけども、そういうようにだけだったんです。でその次の年から、稲沢が岡崎と同時に県内で参加して、
はい、
でその翌年からは尾張一宮が参加してきて、でまた尾張一宮で、そのと翌年、去年ですね、前々回ですねは豊川が入ってきて、で昨年はというか今年度は尾張一宮と豊川と岡崎と県内で3つの開催地にできた、これがね目的なんですよ。 岡崎の開催が大きくなる必要は全くなくって、そうじゃなくっていろんな場所で開催されること、これがとにかく一番目標としてるんで、全国の日本対岸協会の方も間違いなくそれを考えてるわけですね。とにかく、まあ、目標は多分全市で、市レベルか、まあ、県はもう当たり前ですけども、開催できるといいかなと。
ああそうですね、うん、まだ日本全国見渡してみると開催されてない県っていうのも意外とありますよね。日本海側の方とかね、そうそうそう、うん、
意外とあるんですよ ね、
そうですね。そうだ、大菅さんも時々言ってましたもん、それこそなんか町のお祭りみたいに、なんか地域のね、ああいう感覚で、ちっちゃい規模でいいから、なんかあちこちでできるようになるといいね、なんていうことを。
そうそうそう。うん。本当に大きく開催する必要は全くないわけで、とにかく数多く、みんなが参加できるような場所をね、作ってもらえるのがいいかなと。それに今でもいろんなやっぱり力が必要で、岡崎もそうでしたけども、立ち上げるのってやっぱりなかなか大変なわけですよ。いろんなものを準備しなきゃいけない。わかんないことだらけで始まっていくのが多いですけど。でもそれでもできないと、やっぱり全国に広がりにくいよなっていうのがあるんで、たとえ100名でも200名でも参加者があって、やれればそれでいいんじゃないかなと。思うんですよね。
そう、しかもみんなそのボランティアで、しかもそんなイベント会社の人がやるわけじゃないですもんね。そういう方面の素人さんが集まって、そういうイベントを企画するわけで、素人さんがイベントを、大きいものを企画するときって、なんかいろいろ気をつけなきゃいけないことってあると思うんですけど、どういうふうにすると開催できるんですかね。
うわぁ、難しい質問来ましたね。まさかの。
まさかの。
まあ、たまたま岡崎の場合は、私もそうですけど、ゆみさんもそうですけども、どちらかというとそちらの方面には長けてる方じゃないですか。
まあ仕事がそういう現場ですもんね。
そう、だから意外とそんなに大変でもなくできちゃうわけですよね、
そうですね。その空気に慣れてるっていうのは強いかもしれない、
だからそういう方たちが、たまたま入っていればいいけど、やっぱりそういう入っていない場合、豊川の場合はジェシーのメンバーの方が中心になってやったりとか、やっぱりそういう何かの団体さんがどっか立ち上がってくれるといいかなっていうのはやっぱありますよね。
どっかの団体がね、
個人ではやっぱり非常に難しいと思う、でも個人でやりたい人がいて、例えば2人か3人いれば、そういう方たちを巻き込めばいいと思う。
ああ、それが早道。
早道。絶対に無理ですわ。
それこそ友達同士に3人でやろうよって言っても、
やっぱ難しいよね。
難しい、
ネットワークがないので、そうだと、
ネットワークですか、
だからここでやるよっていうものを広げていくネットワークがないので、個人では、やっぱり非常に難しいと思う、もちろん最近ね、Facebook や Twitter とかいろいろあるけども、それをいくら利用してもやっぱり興味本位でしかついてこないので、理解してもらわないと、来てもらっても意味がないでしょ、リレーフォーライフっていうのは、
そこじゃあ一番やっぱり難関は、みんなにどうやって広げるかっていうところですか。
そうですね。それが行政でも構わないと思うんですわ。とっかかりはね、一度やっちゃえば、なんとなくつかめるんで、流れがつかめるんで、あと人とのつながりができる。でもこれが一番ですよね。つながりがあればなんとかなっちゃう。
そうしたら、別に個人でもすっごい顔の広い、地元の、すごいこう、なんていうのかしら、世話好きなおば様とかね。
そういう
方とかがいれば。
できちゃうと思います。要は、私ではこのことは分かんないけども、あの人に頼めばできるよねっていうのが分かりさえすれば、なんとでもなっちゃう。そうすると、その方がまた違う人を連れてきてくれてっていう、とにかく人のつながりだけで、こういうものはできてしまうと思うんで。
心当たりありますわ。よくこうゲストでお話ししてくださる方のいろいろ聞きますと、普段のご商売何してるんですかっていうと、保険の開口員さんとかね、そういう方っていろんな人脈持って見えるから、だからなのかなって今思いました。そうしたらそういった方結構身近にいらっしゃいますよね。
そうです。
そういう外交員さんもそうだし、なんか化粧品のセールスレディーさんとか、あとなんかのご助会の営業さんとか、ありますよね。
ただ、あとはそういう人たちが、リレーフォーライフをやりたいと思う時がいつ来るかっていうところですよね。今、未開催のうちではね。
そうですね。
強要するものでもないし、やっぱりやりたいと思ってくれる人がいないと、でも一人か二人でもいればね、なんとかなっちゃう。 まあ、岡崎の場合はそうですよね。大阪さんがいて、ね、まあ、僕がいて、当時岐阜の大会に参加した保健所のね、
はい、
杉山さん、えんちゃんって言っておけばいいな。
まあそうですね。じゃあ、まあ具体的な名前は、まあ、
本名じゃない方
がいいかもしれない。はい、じゃあえんちゃんですか。
そうそう、はい、私の関係の方が参加していて、はい、見えて、で夜中に3人でもうこれだったら岡崎でもできるよねって言ったのがきっかけで、なんか翌朝の、閉会式の時には、来年岡崎でやりますって発表されてましたからね。そこが恐ろしい。
もう言っちゃったからに動かないとって。
そうそうそうそう。でもまあ、大丈夫でしょうと。
うん、
帰ってからゆっくり考えようということで始まったのが2010年の。
まあ、ノリと勢いで、まあ、よかったんですかね。でも、なんでしょうね。なんか、一回参加すると、いや、これ面白い、やってみたいって思うんですよね、不思議と。
そうそう、そこですよね。
ねえ。
で、また参加者として、リリオフォーライフに、で歩くのと、主催者側として、そこにいる場とは随分と違うのはよくやってみて分かりましたね。
はあはあはあ、まあそれはでも仕方がないことですよね。
そうそう、まあよしよしがあるけども、まあ他の地区のリリオフォーライフに参加すればいいかとも思うんですけど、それで参加してもやっぱりその目で見ちゃうね。
そうそう、
ダメだね。
立ち寄るところがなんか本部の裏側だったりとか。
そうそうそうそう。1年目なんかはちゃんと、岐阜の時はね、ちゃんと参加者として、万歩計ね、バトンに、うちのチーム、で、歩いてる人に、はい、私頼むよ、次はって言って、本当に途切れずに、
歩きましたね。
そう。歩いたり走ったりね。本気で400メートルトラック走ったもんね。
そうそうそう。
そう
40
歳か絶対。
ぜいぜい言いながら。ていうか、夜中寒かったですもん、岐阜。
そう、6度でした。
そう、10月10日の夜、私、昼間仕事があったんで、夜、高速使って駆けつけて、すっごい寒い中歩いて、で夜明けの空眺めながら、また次の日の仕事のために走って帰りましたもんね、車で。
ねえ、パワフルだね。
ねえ、すごいよね。結局そうですよ、寝ずに仕事行きましたもんね。寒い日だったの覚えてますよ、だから、
そう。でもそういうね、参加する方としてはね、勢いがあるね。
そうですね、
初めて大阪さんが来た時に説明を聞いた時に、あ、参加してみようかなと思ったもんね。
うん、
たまたま男子が3人ぐらいいて、やるかっていう話になってチーム参加するかっていうことになって、で昼から受付の時間から行って、ね、いろいろ準備して、よしっていうことで上り持ったりなんかいろんなもの持ってね、はい、でもバトンは万歩計を離さずに、で残念ながら9万9000何百歩で、ね、10万歩に一歩届かなかったんだけど、
いやでもあれね、本当はね、10万歩ね行ってたと思いますよ。じゃあ途中で、あれ持って歩くときに、なんかうっかりリセットボタンを押しちゃったときとかがあったじゃないですか。
本当、
そう、
知らなかったです。
本当に、でもね、多分ね、もう優に超えてたと思いますよ、あれ。そう、
まあでもそのあとちょっとが届かなかったのが次につながったのかもしれないね。残念、よしまたやるかという。
あ、じゃあリセットボタン押しちゃってたってことは内緒にしときましょう。
そうそうそう。
今言っちゃいましたけど、何人かは覚えてると思いますよ、確か。
ね。
あれなんか表示がおかしいよねって言って何人かで喋ってた覚えがあるんで。
僕はそれ聞いてなかったし、そっか。なるほど。
そうです、そうです。
なるほどね。まあいいですわ。
まあそんなこともありました。
そう。はい、でも、これをやることで、まあ単純にね、寄付を集めるっていうのが、大題目であるんですけども、それも岡崎大会の場合は、まあ、平均して300万ぐらいをずっとキープしてて、まあ、今回もそれをキープできて、で寄付をして140万ぐらいの寄付ができたのかな。
すごい。それって集まったお金の大体何パーセントぐらいになるんですか。
今年は 45.74%、まあ、45%。
すごい、まあ、半分まではいかないけど半分弱はもう寄付しちゃってるんですね。
そうそうそう。去年はね 60% 超えたり。
すごい、
いろいろあるんですけどね。
半分以上寄付。
そうそう、
すごい、
まあ、いろんなものがね、お金がかかったりかからなかったりするんで、
上手にやりくりしたんですよね。
ね、多分ね。
ねえ、あっていろいろ入りようですもんね。まあそれはその分、これ寄付にしてくださいって言って持ってきてくださった大勢の方もいらっしゃるんでしょうけどね。ありがたいことです。
そうです、ありがたいことです、
ね、でこれで2016年は岡崎どうなるんでしょうね。
いや実はね、岡崎の中では決まったんですよ。9月のね、やっぱり最終週、最後の土日、24日25日になるんですけども、まあ、これを大願協会の方に報告をして、もうじきじゃないかな、2月の中旬か何かに確かあったかと思うんだけど、 全国の会議がね。
ああ、会議が、
うん、ええ。で、そこで発表して、ええ、承認されれば、確定となりますが、
うん、
まあ、ほぼ確定でしょ
う。そうですね。
これで7回目だし。
もう7回目になるんですね。
そうそうそう。まあ、どこがダブっても基本的にやってるもんね、今までね。
そうですね。だって逆に、そのダブってるのを逆手にとって、うんうん、FM 岡崎でずっと実況生中継してますけど、そこでこう電話で現場同士繋いでみたりとか、ね、いろいろ盛り上がってましたもんね。そう。
まあ、いろんなことやれるんでいいかなと、思ってますよ。
そうですね。そうそう、なんかその現地の天気の話なんかして、あ、日本で細長いのねなんてことも盛り上がったりとか
そうね、本当に中止になっちゃってるとこもあれば、こちらはね、天気良くなったりとかね、
そう台風だの、なんか大風だの、どうのこうのなんて言っていろいろありますもんね。外のイベントですから、
はい、まあ岡崎は幸いなことに、なんとかねすり抜けてるって感じね、時々ピーカンの2日間があったけど、まあそれ以外はほとんどギリギリっていう感じ。
そうですね。
はい。
でも、この、岡崎の実行委員会の備品がしまってあるところに、はい、あの、段ボール箱がいくつかあるんですけど、その中の一つに、はい、あの、安倍さんてるてるって書いてある箱があるんですけど。
ありますね。
あれは、あの、巨大なてるてる坊主が入ってる段ボール箱で、
はい、
岡崎のリレーフォーライフ受付に行くと、見ることができるてるてる坊主なんですよね。
時々なんか出張してるみたいですよ。
あ、他の会場に
借りたい、レンタルしたい。
レンタルした、ご利益があるんですか、それは。
みたいですね。そう。
天気に恵まれる。
恵まれる。はい。
いいことです。
いや、でもちゃんとね、あの、努力をしなきゃダメなんですよ、それ。
え、努力？
みんながいないときに、
いないときに、
夜中に、
何、ご祈祷するんですか。
いや、ご祈祷なんかじゃないさ、あの、空に向かって、明日お願いしますってお願いじゃん、する。
いや、ご祈祷じゃないですか、それ。
ご祈祷って言わないですよ。お願い。
お願いをする。
そうそう。で、終わったら、ありがとうございましたってちゃんと言う。
あ、ちゃんとお礼を言う。
当然ですよ。お願いとお礼はやっぱりセットになってる
んで。あ、なるほどね。そう。まあ、人間同士でもそうですもんね。
そう。
あ、そうか、人間じゃないものに対しても、まあ、そういう気持ちを持たなきゃいけない、
ね。いや、もう、もっと広大。大きなものですからね。とてもとてつもない、そのね、おこがましい。
さすが岡崎の万年副実行委員長。もう言うことが大きいというか、あ、もう心洗われます。聖人君子のような方です。はは、ありがとうございます。
万年ってなんかすごいね。
万年、
ですね。まあ、そのつもりですけど。
ですよね、きっと、ずっと岡崎で行う限り、ずっと副実行委員長。
そう、まあ、あの、裏です。表に出ないように極力、はい、だから今日もあの画像には一切出ません、はい、
ですね、
声だけ、
はい、ずっと私の顔がスティッカムには映っております。
そう、それでいいんです、
はい、ありがとうございます。まあ、
そんなわけで今日は絶対早く終わると言っていたのがもうすでに20分過ぎてしまった。
そういうことです。
まずいので、はい、
あの、大阪さんからメールも来てましてね、
あ、はい、
とね、これはね、9時29分に送ってくださったメールで、
はいはい、
豊橋駅です、場合によっては連絡いただければ出れますよって、大阪さん電話で出る気満々のメールくださってた。
本当だね。
ね。
大変失礼しました。
はい、大阪さんもし聞いてたら、あ、ごめんなさい、大阪さん抜きで進んじゃいました。たまにはそういうことがあってもね。
ね。
ね。そう。だから、大阪さん、安心して。
休養、
はい。気をつけて、お出かけください。大丈夫です。心配ないですから。ありがとうございます、はい、大阪さん。
うん。時間だけは過ぎましたんで。はい。大丈夫です。
いいですか。あと、他に何か連絡事項などはありませんか。
いや、もう大丈夫です。
大丈夫ですか。
もう今年は9月24、25。
はい。まあ、
ほぼ確定ということで。
はい。わ、はい、かりました。じゃあ、まあ、また、改めてちゃんと確定したら、
そうですね。
いろいろお知らせにっていうことで。う
ん、これは、あの、多分、大阪さんの方から、県内のやつが全部出てきたとかね、いろんな発表があると思うんで、はい。で、岡崎の方は岡崎の方で、完全に日にちが確定すれば、
はい。
パンフレットとかね、いろんなものを全部ポーンと公開していくので、
あ、そうですね。
楽しみに。
はい。それに、岡崎の実行委員長も、ね、こう、まあ、誰になるとか、なんやかんやとか、ね、なんかいろんなお話とかも、はい。お届けしたいですしね。
そうですね。
はい。わかりました。
ぜひ、よろしく。
はい。
お願いします。
どうもこちらこそ。
はい。
またよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい。お疲れ様でした。
では、最後にこのコーナーの締めくくりに、せっかくなんでリクエスト曲いただきたいんですが。
あ、あの、毎回だと思うんですけども、
はい、
オープニングにかかっている曲のはずです。
は
リレーフォーライフジャパン岡崎。まあ、昔はリレーフォーライフ岡崎と呼んでましたけども、その、オープニング、開会式のオープニングに、 番組か。
あ、番組の方の。
夢目的の番組のオープニング。開会式が11時半ですけども、はい、番組自体は11時から始まってるんですね。
はい。
その時にかかるオープニングの曲で、コンチネンタルセルフのサンキューフォーザミュージック。
はい。ではこの曲をおかけしながら、本日のみんなでリレーフォーライフのコーナー閉じさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コンチネンタルセルフでサンキューフォーザミュージックお届けしました。